ということでございましてね。
はい。
まあ本当になんやかんやでございますけれどもね。
ね。
結婚しましたね、スミアナウンサーもね。
エイムポーズで。
そう、エイムポーズやのにそんなんね。
僕ら、いや、エイムポーズやから結婚ってよくわかんないですけど。
エイム局の人間に断りもなくですよ。
もともとねテレビ単映の出身ですからね、ほん
で。ああねえ、いやだからテレビ単映の人はねやっぱりラジオやりたがるじゃないですか。
ああはいはいはい。
カンテレのね、山本さんもそうです、うん、山本博之さんもね、桑原翔平さんもそうですし、う
ん、あるいは、ね、森武さんとかね、
もうそう読みテレのね、ね人もそうやし、うん、まあそのテレビ大阪の植草さんとか千歳屋さんがやりたがったかどうかは分かりませんけれども、
ええ、
やっぱりテレビ単映の人こそねラジオやりたいもんなんですよ。
そうですね、まあ、そういう傾向にありますよね。
傾向にありますよ。だからそういう意味ではもうスミレーナーさんもね、うん、ひょっとしたらもうラジオやりたかったかも分からない、AM ラジオで。
まあ分かんないですよ、東京 FM とか JWAVE とかね、あの辺でこう、ね、
いやラジオ日経じゃないですか、ラジオ日経ね、やっぱりテレ東
やっぱり、
やっぱりテレ東とラジオ日経のもっと協力関係を強めてもらってね、日経グループとしてまあ、それやったら僕もそこに乱入できる可能性がちょっと高まるじゃないですか。
まあどういう経緯かはあんまりねあれ深追いしないですけど、
僕はラジオ日経の旧社屋も現社屋も行ったことありますからね。
それ行ったことあるから番組でやるっていうもんでもないですからね。
いやいや、それはいや行ったことあるってことは中に知り合いがいてるっていうことですよ。
まあまあね、確かに
テレビ東京に知り合いいてないですよ僕は。
ああ
でもラジオ日経やったら知り合いいてるんですよ。
テレビ東京やったらこうなんかね、境谷の有力民放局通じてこうなんとかみたいな。
境谷の有力民放局に知り合いいないじゃないですか僕だって。
あそっか。
この間もね僕ね、まあ、僕込めても番組制作バター一筋で、ええ、報道取材ってまあまあしないんですよ。
はいはいはい。
で、ただしないんですけど、その真似事みたいなことをすることってまあたまにあって。
真似事
で、はい、この間あるまあ取材があって、取材先に行ったら、現場に出たのが僕と、はい、でテレビ和歌山の、はい、チームと、
はい、
で和歌山新報さん、
まあ地元メディアのね、
もう見事に地元メディア3社ですよ、
はい、
が集まってる。僕普段なんせ報道じゃないから誰も知らんねんな、まあ言ったら、
はいはい、
境大の有力民放の人のことも知らんし、
まあまあそうですね、畑が違いますから、う
ん、その和歌山市福町のね和歌山新報さんのことも僕は知らんわけですよ、うん、その記者さんね、
はいはい、
全員知らんから。で向こうも僕のことなんか当然知らんやろうし。
そうでしょうね、
うん、だからもうあんま顔も見えへんやんか、だから、うん、
はいはい。
ただ気配で、あれこの声ひょっとして安藤アナウンサーかな、
あー女性の、
そう取材してるのはね、
はい、
あでもあんまりジロジロ見たらね、はい、変態やと思われたら感じ、
うん、
ね、でまあ遠目にそうやなって思いながらやってたら、はい、その向こうのね自治会役員の人が境大に有力民放の安藤さんに声かけてるんですよ。
はいはい。
境谷の有力民放っちってあれやな、くるみちゃんやなって言って、わしお前くるみちゃんがね、2回ほどね来てくれてね、イベントの司会もやってもらったんよなーってなーって
惜しい
で、そのね、赤いコートを着た境谷の有力民放の安藤アナウンサーとおぼしき女性がですね、いやー、はい、くるみっていう人はいてないかなみたいな感じで、おうか、そんなことない、わしお前テロ若でお前、いや境大の有力民放でお前2回も3回も前取材されたでしょっつって、自治会役員のおいやん、
うん、
もう僕ねよっぽどね、いやそれはねって言って元気和歌山市か、和歌山市ニュースの取材じゃないですかねとか、何か和歌山市 の厚労省のね表彰みたいなんで、ひょっとしたら司会させていただいたんじゃないですかねって、もうここまで思ったんですけども、
うんうん、
まあもうね、おいやんはテレワカ、いや境大の有力民放のことやと思い込んでるから、
もうテレワカでいいですよ、もう
参りましょう、せーの、らしくあれ。あたえまして、和歌山放送に関する質問は、お寄せください。チェリーでございます。
くるみさんの高校の後輩です。アシスタント B のやたろうです。
ほんまやね、日高高校の、はい、
ええ、もう、ね、輝かしい OG といえば南くるみさんですから、
ね、そして、大阪で頑張る八太郎くんと、
はい、
たまには、ね、そういう取材行くとそういう新しい発見というか、そういう出会いもあるわけですよね。ラジオ局の人間っていうのは、ええ、テレビに映ったらあかんなって思うんですけれども、
はい、
マイクの性能がそんなに良くないことが多いんで、
あ
やっぱり喋ってる本人に近づかないと音取れないんですよね。
ってなるとやっぱりこうどうしても見切れたりとか映ったりとか、
そうそうそう、悪いな、別に映りたいわけじゃないんやけどごめんねと思いながらぐいっと前に行かざるを得ないっていうね、うん、
先日もね、選抜出場を決めました私立和歌山高校の、
はいはいはい、
あの半田監督がね、
はい、
選手に広告してる真後ろで北尾さんが思いっきり映ってましたもんね。
それはやっぱりね、
まあ、手をいっぱい伸ばしてこう、
それはやっぱり、なんか高性能のねゼンハイザー416みたいなマイク使ってたらいいんですけども、ね、ゼンハイザー416、はい、わかりますないですから。あのよくロケで見かけるでしょ、こういうあの筒型になったあの風防のついたガンマイク、
いわゆるガンマイク、
はい、そうそうそう、あれないからね、うち416とか。
あ
やっぱり僕らはもうあの普通のインタビューマイクでもグイグイ前方に出て、もうあれですよ、もう三八式砲兵銃で前に出るみたいな感じですよ。
だから単鋭中波のラジオマンの頑張りというの
をね、そうそう、頑張り
とにかく画面を通して
腕を前に出す以外の戦い方がないです、我々はね。
目いっぱい、ちょっとでもこういい音をね近づけて撮るという、
そうそう、ちょっとでもあの声の主に、ね、音源の発出元に近づけるっていうのがもう、はい、あの唯一のクリアな音を取る方法、唯一無二のね方法っていうのは、我々も先輩方から引き継いでこのね、S63L ね、あの、マイクありますけども、 SM63L をちょっとでも近づける、はい、もうそれしかないんです、我々には戦い方が。
そうですね、
だから日夜
そうやってこうね、あの報道取材なり番組取材を
やっている
とね、各局ラジオマンはやってるんだぞと。
そうなんですよ、
ね、
それを久しぶりにあの珍しく取材に行って感じた
実感した
実感した今日このことですよね、
はい、
まあ本当にね、あのあの言い忘れましたけど、今日もあの、はい、和歌山放送、和歌山市港本町和歌山放送とですね、はい、大阪府東部、
はい、
生駒風の吹きすさぶ、はい、八太郎亭かっこワンルームに、つなぎましてね、
安定と信頼のネットワークを、
安定と信頼と実績のネットワークで、
ね、はい、ね、ウィークエンドネットワークって感じでこうやってますけど、
お送りしておりますんで、まあ
はい、
多少あのお聞き苦しいとかあるかも分かりませんけども、
ね、ご了承いただければ
ご了承いただけたらということですね、
思います。
ということで、はい、今日も30分間、
はい、よろしくお願いします。
皆さん、ゴミを捨てる時も汚水を流す時もどうすれば少しでも環境を傷めずに済むかを考えましょう。和歌山放送です。
マイクで直撃
教えてチェリー。
いや助かるわこのエコーね。ということでこのコーナーではですね、私チェリーが今週のアシスタント八太郎くんにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、あるものはせっかくなんで使っていこうというね。
今週は
まあ、ラジオマンの頑張りという話がオープニングありましたけれども、近い話というか、
ほう、
このやっぱり1月2月っていうのは、
うん、
駅伝が非常に多いと。
もうだって正月からね、箱根駅伝、それからニューイヤ
ー
駅伝とかね、
はい、
ありますわね。あと都道府県駅伝、男子女子
対抗のね、女子男子、あ、男子女子、
あ、男子女子、ありますもんね。
で和歌山放送でもね、例えば箱根駅伝の実況中継とか、そういう、ね
まあ、
ラジオマンのこう意気込みというか、うん、力強さっていうのが見えるのが実は駅伝中継なんじゃないかと。
あ、そうかも分かりませんね。
ということで、
うん、
まあ、前置きちょっと長くなりましたけど、この1月2月のお楽しみということで、駅伝中継をね、うん、ちょっとこう振り返っていこうかなと。
お、駅伝中継特集、はい、で先月ちょっと先週お話ししましたけども、はい、和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会は今年は中止と。
はい、そうなんです。本当だと来週のね、20日の日曜日楽しみにされてた方とか、親御さんなんかもね、やっぱり
もう、ね、走る子が一番ね、やっぱり陸上ずっとやってて、
そうですね、
大会、あれはテレビの中継もありますから。
そう
ね、だって同時中継ですよ。
そうですね、
あ、同時中継ちゃうわ、まあ、同時じゃないけど
配信をね、テレビの方は生でやって、夜はダイジェストでね、
そうそうそう、あれあれですよ、陸上の指導者の人たちみんな見てるらしいですね。
いや
で、もう酒飲んで見てるって
一番いい時間ですもんね、日曜日の夜8時9時。
そうそう、大会終わって、で今日の反省とかやりながら、でもう呼んだ人が電話かかってくるとかね。
まあ
監督さん大変やって言ってました
そうでしょうね、各市長さんね、
そう、
私の楽しみ方はね、和歌山放送のスタッフがどういう映り方をしてるかとか、
そう、これは一番の楽しみ方です、ね、だから去年は言いましたけど、はい、総務の後藤さんと深井さんが映りました、大将。
ああ、そうです、ものすごいよう映ってましたもんね、あそこね、
ものすごい映ってた、めっちゃ映ってたから
とか、君井寺でね、平井さんの声が響いてるとか、
響いてるとかね、
それがね、はいはい、今年はちょっとないのが、まあ、残念ではあるんですけれども、来年はぜひ開催していただきたいなと というところですが、ほんまやったらそれがありますよって綺麗につなげたかったんですけども、まあ仕方ないんで、
はいはいはい、はい、
その駅伝中継をね振り返っていこうかなと。
まず何からいきましょう。
まずはやっぱりあの和歌山放送でもお見合いがあったものを中心に見ていこうかな、うん、
いいですね。
あの1月2日3日、うん、第98回箱根駅伝、
はい、はいはいはいはい、
今年はねご存知の通り青学大が、
うんうん、
あの2年ぶり6回目の総合優勝、大会新記録で優勝したということで、はい、でまあ、和歌山放送では ね文化放送制作版で放送があったんですけども、うん、
ありました。
やっぱりね箱根駅伝って今日本全国人気ですけど、
特にね、
特にやっぱり地元関東ではもう大人気ということで、ラジオではね、うん、実はあれ3つバージョンがあるんです。
はいはい、
まず1つは文化放送制作版、
はい、
でもう1つはラジオ日本制作版、
あの地味なカレンダーの
そうです、何も書いてないという噂の、ね、う
ん、そして
で、
RF と
NHK のラジオ第一放送
ね、すごいですよ、ね、だからもう3社がラジオで中継してるんですよね、
でね、やっぱりね各局今年私ちょっと聞き比べましたけども
変態ですね、
お正月から変態を ね発揮する
ってね、すごい3局聞き比べ、ね、箱根駅伝の
やっぱりねこれ各局やっぱりちょっとずつね同じレース中継してても違うというのがありまして、
うん、はい、
まず文化放送、和歌山放送でもやってるバージョンは、
うん、はいはいはい、
まず選手メモっていうのがコーナーがあるんですよ、
はいはいはいはい、
応援一口メモっていう、
うんうん、
この情報が細かすぎるという、
なるほど、応援一口メモ、
あの手拍子のジングルが流れたらそれが流れるんですけど、337拍子みたいなジングル、
はいはい、ちゃんちゃん
ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃん、で例えば、はいはい、ユニフォームを忘れたとか、
は
い、うん、
はは
あと箱根のランナー、お兄さんも箱根のランナーとか、おじいさんも箱根のランナーとか、体調についてのこうアドバイスを受けたとか、で、うん、この選手は朝が弱いとか、
なるほど、
そういうあのだからジュニア駅伝でいうあの野々村さんの朝食レポートみたいな細かさ、あ、
まあ、そんな細かいことレポートしたら野々村さんだけやけどね、しかも野々村さん朝ごはんだけやけど、
そう、ああいう感じの細かいのが、ね、随所にやっぱ各選手
入ってくるわけやな、
はい、入ってくるんですよ。で他にもですね、あの、うん、お取り寄せも好調、崎陽軒本社からレポートをお送りしますっていう、シウマイの崎陽軒っていうね、
あらいいですね、
文化放送だけですよ、崎陽軒のなんかその敷地をお借りしてどうのこうのっていうのは、
あいいですね、
で、あとはね文化放送といえばね、あの解説、
うん、
2代目山の神柏原隆二さんが必ず毎年登場するという。
なるほど、
ええ、
あ
で、あのこれあの亡くなったね松島アナウンサーって文化放送の方いらっしゃったんですけど、その方との縁でずっと出てて、で奥さんもっと文化放送のアナウンサーさんですからね。
あ、そう、ええ、そうですか、あそうですか、へえ、
でそれもあって毎年ナビゲーターで出演されてると。
なるほど、はい、
で文化放送版は最後、
ほ、
各局ローカル枠が地方前にあると。
あ、はい、あ、各政治前ね、
あの58分から5分間、
はいはいはい、
で和歌山放送は毎年ニュース天気交通情報をねやると、うん、
予想はどうなんですか。
だいたいニュース天気で、うん、ラジオ福島さんなんかはあの、うん、確かに天気予報とかやってるんですけど、10時に地元百貨店の地方 CM をオンエアしてました、うんうんうん、
なるほど、そういうね、もう是非ものというか、ローカル CM はそこで、
だからまあそういうその配慮も文化放送からあるのかもわからないですね。
ねえ、まあそうですよね、あの全国ネット CM ももちろんたくさんあって、はい、あの聞きどころがあるんですけれども、CM ファンとしてはね、あ今のまあローカル CM もまあちゃんと入れられるようになってるという
のが、まあ文化放送の、まあ、マニア的に見るとこういう特徴があると。
いいですね、RF はどうなんですか。
RF はですね、さっきあの一口メモっていうのが QR であるという話だったんですけど、 RF は本人の肉声をね、
うん、あの手間かけてますね、
なんとか大学のなんとかです、
まるまるです、
今日は頑張りますみたいな、そういうなんかこうチーム一丸となって頑張りますみたいなのが随所に各区の選手がの声が聞けるという。
それはもう日テレの音と共通とかってことはないんですか。
おそらく、まあ、ラジオ日本もずっとあの独自取材っていうのはやってて、駅伝前の1ヶ月半とかの期間はずっと特番みたいなのをねやってるんですよ。
ああ、なるほど、じゃあもう自社取材で
ちゃんと多分取材行ってると思いますね。
やっぱり気合が違いますね、駅伝中継にかける気合がね、はい、
で、RF はあのやっぱり地元っていうこともありますんで、交通情報、あの、はいはいはい、どこどこの道路は何時から何時まで通れませんとか、
通行止め、
うん、ああいう規制情報がねかなり盛りだくさんなんですよ。
なるほど。
あと RF は、うん、これまあ箱根駅伝だけじゃないんですけど、 SE がね、うん、業務用っぽいっていう。
あ、そのさっき言ったそのミュージシャンの曲じゃなくて、
じゃなくて、あの広報集団の行方を伝える BGM がなんか「ででででみたいな、こういかにもやなっていうような。
その「ででででみたいな BGM いかにもやなっていうのはあれですか、はい、あの梅の里社会人野球大会のジングルみたいな感じですか。
そうですね。もう
どんなジングルでしたっけ。
チャカチャカザンチャカチャカザンチャカチャカザンチャカチャカザンチャラララララタラランっていう。
あ、さ、それな、それも業務用っぽいもんな、あれもな。
いかにもですよね。あとあの
一緒です、
ね、和歌山放送の競輪中継のね、あの BGM とか、
うん、あの BGM も変わりませんよ ね、
ね、まあ、そういうのが聞けるのがやっぱり、あ、 RF やなっていうのがちょっと思ったり。
なるほど、BGM での違いもあるわけです ね、 そうですね、当然ね。
あと、まあ、RF 版最後に、やっぱ RF って言っても、アナウンサーさんあんま多くないところなんで、フリーの ね、はい、ですね、あの競馬中継されてる方とかが出てくるんですよ。
なるほど。
なんで各中継所のレポートがどうもやっぱり競馬っぽいような感じがするという。
なるほどね、
なんか行き詰まる熱戦みたいなね。
あのやっぱりギャンブルの実況する人っていうのはやっぱりちょっとこの公営競技集するよね。なんか
そうなんですよ、早口でね、でも聞き取りやすいみたいな、うん、
あの若いもんその高校野球中継も一時この一瞬だけ、はい、そのちょっと公営競技を得意とするアナウンサーの人が野球実況を入ったこともあったんですけど、随所にこの公営競技感があるんですよね。
何なんでしょうね、やっぱりそれがね一番のメインやと思うんで、そっち寄っちゃうんでしょうけどね、
寄っちゃうんでしょうね、はい、なんかやっぱ公営競技得意とするアナウンサーにはやっぱり公営競技感が出てくるっていうね、うん、そして NHK
はね、うん、特徴としては、うん、やっぱラジオで唯一中継者出してるんですよ、
うん、あー一緒に走ってるわけや、は
い、テレビの中継でもこう後ろの方を見てたらラジオ専用中継車みたいなのが走ってるんで、
うん、はいはい、はいはい、
ラジオカーみたいなやつがね、
やっぱり臨場感ありますよね、それは。
そうですね、うん、だからその真ん中走ってる選手の様子も分かりやすいという。でね、あと NHK はね、走った選手に独自でインタビューしてるんですよ。走る前の選手じゃなくて、走った後の選手。
だからそれはそのゴール地点というかその中継所の、ところに誰かリポーターを配置して、その人にインタビューさせてるって
こと。そうです。で、スタジオから質問したりとか。
ああ。臨場感あるよね、
それがやっぱ民放2社にはないちょっとこう臨場感の出し方やなと。
あー、やっぱりあのその3社で一番歴史がある中継してるのはどこなんですか。
NHK です、NHK、 はい、
あ、
NHK もほんまにもう早々期からやってますんで、ね、
なるほど。
言ってもこう、民放2社は平成入ってからなんですよ、完全中継って。
あ、そうなんや。それは知らんかったな。
まあ、どういう事情かっていうのは私も分かりませんけども、
関東の大学とはいえ本当にそのいわゆるふるさとランナーがいてますんでね。
和歌山の選手もいましたからね。
そうそうそう、そういう子らをやっぱり応援しようっていうムードは年々高まってるのかも分かりませんよね、はい、だから本当にこれからもね箱根駅伝、
だからもうさ
興味を持ってね、
来年も楽しみやなと。
気早いな。
もう来年のことをね考えてると。
もうでも、はい、言うてももうあとね11ヶ月です。
早い。
気がつけばもう残り11ヶ月、ね、もう今年の年末はミュージックソン。
早いですね。
ねえ、誰がメインランナーすんのかなとかね。
それこそねメインのランナーですよ、ほんまに。
そうそうそうそうそう、あっという間に1年経っていきますから、ね、
で最後にもう一つだけ、今年は中止になっちゃったんですけども、その箱根駅伝で優勝した青学の原進さんがメインで出た、
はいはいはい、
1月23日放送の RCC ラジオ制作でね、
RCC のね、
RCC の中国放送の、原進のふるさとおしゃべり駅伝、
はいはい、
これもやっぱりねラジオマニアとしては楽しい、なんといってもこうダイソーさんの CM ですよ。
あ、なんか何やったっけ、メロディーに乗せてあの 出展してる国の名前を連呼する CM ね、
出展出展出展出展っていうね。
初めて聞きましたけども、うよう喋ってましたね原進さん。
あの方よう喋る方なんで、やっぱり
ずっと喋ってたで、原さん監督、ね、まあ、有名人でね、うん、 そうテレビでは知ってたけどあんな喋んねやこの人と思って、
まあ、だからそれもやっぱりあの途中増田明美さんが出てきてね、
あ、はい、大阪芸術大学教授の、
あそうですか、
あれ増田先生の授業ね、スポーツ研究って体育の単位取る授業あるんですけど、はいはい、ずっと走らされるんですよ、増田先生の授業ってずっと走ってない、だからもうあんな、だからもう走るの好きな人はもう増田先生のスポケン取って、はい、ずっと大学の周りぐるぐるぐるぐる、河南町東山羽曳のあたりのね
山
の中走らされるんです、ね、なんか謎のなんか駅伝に詳しい広島の素人の人出てませんでした、ね、
あのマニア枠で出てて、マニア枠で全国ネット出れるってすごいなと思って、
すごいマニアなんでしょうね、だからやっぱり、
だから私もこうね、もっと研鑽を積んでいつかはこう和歌山放送初局でなんか特番があったら出られへんかな
って、放送初局で全国ネット特番って言ったらほんまにあの和歌山でコンサートやった歌手がオールナイトニッポンそのまま放送するとかね、
以下ありましたよね、和歌山放送ではやってないんですけど、裏送りで、
そうそう、うん、裏送りでね、とかあとはもうやばい事件が起こってなんか事件はじけそうやからってその特番を初局でするとかっていう、
ということはもうお鉢はないということですね、
そうですね、あとはほんまもうミュージックソンで潜り込むぐらいのことですよ、
あなるほど、早速あのメディア解体新書かなんか作っていただいて、
そうですね、はい、またあのおいおい企画したいと思います、はい、ということで以上マイクで直撃教えてチェリーのコーナーでした。裏和歌山放送ニュースということで、このコーナーですね、私チェリーがこの和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介したいと思います、はい、とのご乱心を
たけしさんですか、
たけしさんでもね、ね、まあ、今本当新型コロナで、うん、まあ、みんなもう、まあ、ある意味ではピリピリしてるところもありますよ、ね、やっぱいつ自分がなって、うん、でまあ、てしまったら休まなあかんからみんな迷惑かけるじゃないですか、はいはいはい、ということで、まあ、どうしてもこのピリピリしてるんですけども、前回というかいつも話題を作ってくれる T 局長ですね、
あ任してくださいっていうね、
あ 私に任してください宝くじが当たりそうだっておなじみのT 局長なんですけども、
好きやわ、
T 局長がですね、はい、やっぱ今コロナが大変だから対策しないといけないとか言って、ねもういいことなんですけども、はい、よしまずはだこれからだとか言ってあの不織布のマスクあるじゃないですか、はい、あそこにもう大量のアルコールをバーって浸してたんですよアルコール消毒すればいいとか言ってバーってアルコール消毒してその大量にアルコールがついたマスクを口につけてうろうろしてたら気分が悪くなってきた頭がクラクラしてきた、めまいがしそうですって言って体調不良になるっていう不織布マスクにアルコールを振りかけるのはやめようっていうね、 T 局長の伝説また一つ増えました
あ、久しぶりにこんな笑いましたね
いやこれマジやから
もう、
あとはまあそうですね、平井アナウンサーが昼ご飯食べられへんかったと言って最初さんにもらったうまい棒を食べていたっていう、まあ、どうでもいい情報もあるんですけども、
あでも今タイムリーですからね、うん、うまい棒
なんで
値上がりしますから、
で12円になるんですか、
そうです、でもう一つ疑問としてはなんで最初さんうまい棒持ってたんやろうっていう、
それはですね、熊さんディレクターが最初さんにあげた大量のあのなんか20本ぐらい入ったやつあるじゃないですか、はいはいはい、あれをあげてました、お腹空いたっていうから最初さんがあげてましたね、ちなみにサラダ味だそうです、
あら、
あらっていうのもよく分かりません
分かりませんけどね、
はい、まあこんな感じかな、はい、今週もねちょっと小粒でね、なんか他にもいろいろあったような気がするんですけどね、うん、和歌山キャラバン隊の皆さんが YouTube を始めたとか、あ
ぜひご覧いただいて、私もあの和歌山放送収録行った時よう車止まってんの見ますけどね、
あそうですね、まあキャラバン隊自体はもう事業は終了してるんであれなんですけど、あ、はい、まあそこで、まあ、2年間ぐらいですかね、うん、県内回ってね、
ほんまにもう ね県内
頑張ってたんで、
うん、
そうです、だから絆が深まって、はい、ついにこういう集団としての芸能集団としての ねこの和歌山の第3世代がね、
さらなる高みを、
新たな、
はい、
高みを目指して、頑張って、まあ、我々もちょっとおかげながら応援してね、
そうです、陰ながら、
それはだって僕ら本業はラジオ番組を面白くすることが僕らの本業ですから、やっぱりそこはまずはラジオ第一主義で、
はい、
頑張っていきたいなというふうに思っております、はい、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
災害で外に飛び出したときはポケットラジオが役立ちます。一家に一つは携帯ラジオと予備電池、和歌山放送です。
さあエンディングです、はい、ということでね、まあ、最近 まあ寒いんですけども、徐々にこの日が落ちるのは遅くなってきたかなって気しますよね。
もう5時半ぐらいだとね、最近明るいんですよ。
あら、やっぱりあれですか、行き帰りはあれ乗ってやってはるんですか。
原付だとね、手が寒くてね大変なんですよ。
やかった、そうやな、ごめん、今回全く偽川さんの話なかった。そう、
私も出しないなと思ってここでね、無理くり。
まあそういう意味では春も近いっちゃ近い。もう次弥太郎さんにこの番組出てもらう時には、うん、もう3月になるんですけども、
もしかしたら最後のみたいなねことも。
あ、番組がもし終わるんやったら、前から言ってますけど番組なんか突然終わりますからね、はい、はっきり言って
やりたいことはね、先に、
そうそう、うん、この枠が他のスポンサーに売れたら大しまいですから。
そうですよね、うん、
ええ、一瞬で終わりますよ。こんなん他の枠に移してまで存続する番組じゃないですから。
そりゃ そうです
、うん、もう売れたら終わりなんで ねだから今のうちに、ね、って言いながらね、お便りせっかく送ってもらっても僕答えられへんことばっかりなんでね。
はい。
ね、なかなか辛いんですけども、ええ、なんか今から楽しみにしてることとかないですか。
個人的にはやっぱり選抜でね、和歌山の高校が2つ出ますから、
一高と
東と、和歌山東と、はい
はいはい、楽しみよ ね
3月18日から
見に行きたいな、
ね、行けたら ね, 見に行きたい, ねいいんですけど、
ビール飲みたいな。
ビール、まあ多分ビールは売らないでしょうね。
あかん、まああかん、まあ感染状況によりますけど ね甲子園球場で焼き鳥、でっかい焼き鳥食べてるのもビールなんか最高やけどね、
思いますけどね。
うん、で選抜の時は熱感もありますから、
はいはいはいはい、
って言いながらもう僕10年以上行ってないんで、もう今の甲子園わからないですけど、昔の甲子園球場選抜の時は外野席でもね、熱燗売りに来てくれて、
はいはいはい、
日本盛り のガラスのとっくりね、
あ、良いお酒、
そう、あれ西宮が本社ですから、日本盛りがね、はいはい、
そうですね、
だから温めた熱燗を入れてくれてね、はい、バイトのお姉ちゃんがね、それをキュッと飲みながら最高ですけど ね
で、やっぱその先にはこう阪神戦、まあ、プロ野球開幕もありますんで。
そうやね、春はね、だって2月ってことはもうキャンプインしてるもんね。そうです
、オープン戦もね開催される時期かなと。
早いな、こないだミュージックソンや言うてたのに。
ね、
ということで、そろそろお別れです。ここまでのお相手、私チェリーと
アシスタント B の弥太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。